神の国を広げるというお話を先週からさせていただいています。今日は実際に神の国を広げる生き方をした人をですね、聖書から例を挙げて考えてみたいと思うんです。今日見ていただきたい人は、朗読していただいた聖書箇所の終わりに登場する百人隊長という、名前ではありません、そういう職業ですね。百人隊長というローマ帝国の軍人です。15章の37節から読みます。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。38節すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。39節ここですね、イエスの正面に立っていた百人隊長、この方ですは、イエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。この百人隊長はローマ帝国の軍人です。イスラエルという国があって、そこにユダヤ人が住んでいました。当時のイスラエルはより大きな国、ローマ帝国という世界帝国に占領されていたんです。そこが一つのポイントです。福音書に出てくる人物のそのほとんどはユダヤ人ですね。イエス様もユダヤ人、十二弟子もユダヤ人、それからパリサイ人もマグダラのマリアも、まあ、ほとんどの人はユダヤ人です。ローマ人は少ないです。百人隊長たち、それから軍人たち、それからポンテオピラト、この少数のローマ人たちはもともと本国のイタリアから使わされて、このイスラエルの地に駐屯をしていたんです。今でもそういうことをしなければならないって言ったら大変だと思いますけれども、2000年前ですからもっともっと大変な、人生をかけた仕事だったと思います。百人隊長というのはその名の通り100人の軍人の上に立つリーダーです。ローマ帝国の背骨と呼ばれ、ローマ社会で名誉ある地位を占めていました。皆さんにイメージを持っていただくために、州法のこの説教用紙の右側にですね、アメリカンエクスプレス社のクレジットカードの絵を載せました。これはサンプルなので番号をこの覚えてもダメだと思います。この、クレジットカードのある絵がですね、トサカのついたヘルメットをかぶっているこの男性が、これが百人隊長ですね。アメリカンエクスプレス社のこのイメージキャラクター、センチュリオン、英語で百人隊長です。これは聖書とは関係なく、この会社は誠実さと信頼性のシンボルとして百人隊長を選んでいるんですね。ローマ帝国は忠実で勤勉な、また百人のリーダーですから、おそらく人格的にも優れていたであろう、訓練されていたであろう、この百人隊長によって守られて、そして維持されていたということができます。39節、こういう百人隊長であるというイメージを持っていただいて、イエスの正面に立っていたそのローマ帝国の百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。私たちはですね、この百人隊長の言葉を彼の信仰の告白と今日考えたいんです。この人はイエス様こそ神の子だ、イエス様にこそ神の愛と恵みが現れている、そう告白をしたんですね。けれども、もともとこの百人隊長の背景を考えてみますと、神の子というのは彼にとってはローマ皇帝を指している言葉です。初めてローマ皇帝を神の子と呼んだのは、聖書にも出てくるルカの福音書に出てくる皇帝アウグストスですね。彼が自分の父親であり、また自分の一代前の皇帝だったジュリアス・シーザー、聖書ではユリウス・カエサルと言いますけれども、このカエサルを神の子と呼んだんですね。それから代々皇帝は神の子と呼ばれるようになりました。ここに出てくる百人隊長も必ずそういう教育を受けていたはずなんです。カエサルを、 また代々のローマ皇帝を神の子と呼んでいた。けれどもここで百人隊長はローマ皇帝ではない人、しかもユダヤ人を、しかもこの名もなきユダヤ人ですね、田舎から出てきたガリラヤの大工を、しかも十字架にかけられた人を神の子と呼んだんですね。これは驚くべき信仰告白ということができると思います。私はこの百人隊長の人生に思いを馳せます。若くしてローマ帝国に忠誠を誓い、そして世界各地に散らばっていきました。そしてローマ帝国の版図を拡大することこそパックスローマーナと言いますけれども、世界の平和を実現するそういう道だと信じてきたわけです。そして自分だけが妻や子供はイタリアに残してますので、家族と離れて自分だけが暮らしているわけじゃない、自分を信じてついてきている100人の人がいるわけですね。その人たちも同じように家族を残し、遠く本国から離れて、文化も風習もまるで違うイスラエルの地に住んでいる。そして何より皆さんにも想像していただきたいのは、ユダヤ人は世界一難しかったはずです。宗教的にものすごくこだわりが強くて、そしてものすごく頭のいい、賢く御しにくい人たちに囲まれて、大変苦労しながら駐屯地での任務を果たそうとしていた。そんなある日にポンテオピラトに命じられて、彼は部下と一緒にあるユダヤ人の十字架刑を執行します。それが彼の人生を変える出会いになりました。イエス様の十字架での振る舞いに百人隊長の心を揺さぶるものがあったのだと思います。27節から読んでいきます。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。この十字架に釘打ってつける瞬間にイエス様が叫んだ。父よ、彼らをお許しください。自分をお許しくださいじゃなくて、彼らをお許しくださいと言って、自分を十字架につけた人たちのために取りなしの祈りをした。29節、通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。うまいこと言うんですね。イエス様をこの取り囲んで迫害した人たちは本当にうまいこと言ってイエス様を侮辱するんです。けれども罵られても罵り返さずと聖書にある通りに、イエス様は罵られても黙々と耐えて十字架にかかっていく。そして自分を苦しめる人々を取りなし、許して祈っている様子がそこにありました。31節、同じように祭司長たちも立法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。すべての人がイエス様をそこで罵っていたんです。けれどもイエス様はそれに対して何ら変わることがなかった。34節の後半、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという、そういう言葉も百人隊長のつまずきにはならなかった。かえって人々の苦しみと痛みを担った姿をその中に見出しました。想像するに、この百人隊長にはどこか渇きがあったのだと思います。カエサルこそ神の子だ、皇帝の血筋こそ世界に平和をもたらす、救いをもたらす、そう教えを聞いてきたんだけれども、その教えに忠誠を尽くしてきたんだけれども、どこかでそれは本当だろうか、神の子というのは一体どういうもんなんだろうか、そういう渇きがあった。百人隊長は十字架の上で死なれたこの一人の人に、その渇きが潤されるような答えを 見出した。15章のところにしおりを挟んでいただいて、関連して1章の1節を開きたいと思います。マルコの福音書の1章の1節をスクリーンにも出しますけれども、何ページか戻っていただいて、あとで15章に戻りますので、しおりを挟んでいただいて1章の1節を開きたいと思います。よろしいですか。マルコの福音書1章の1節、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。3、はい。神の子イエス・キリストの福音の始め。ありがとうございます。この1章の1節、神の子イエス・キリストの福音の始めというのは福音書のタイトルでありテーマです。推理小説には2種類あるんだそうです。一つは最後に犯人が知らされる。だから読者は、視聴者はこの推理小説の犯人を考えなきゃいけない。もう一つのパターンは最初に犯人が知らされるもの。例としてはですね、最初に犯人が知らされるのは古畑任三郎のシリーズがそうですね。最初に視聴者には犯人が分かって、けれどもドラマの中の登場人物たちはみんな犯人が誰であるのかを知らない。だから見ている視聴者はやきもきするわけですね。主人公たちに殺人事件の犯人が近づいていったりするわけですよ。でもこっちは分かってるものだから、危ない、その人が犯人なの、話してちゃダメ、お茶なんか言っちゃダメって、この見ていてやきもきする、ドキドキする。それが最初に犯人が知らされる推理小説あるいはサスペンスの映画の楽しみ方。マルコの福音書も最初に犯人が知らされます。神の子イエス・キリストの福音の始め、最初に種明かしがされるんですね。イエス様が神の子なんだ、ローマ皇帝じゃなくて他の誰でもなくてイエス・キリストが神の子であるんだと最初に提示されます。イエス様が十字架にかかる救い主なんだということです。そして読者にはそれが分かっていて、けれども登場人物たちにはそれが知らされない。そして読者である私たちが福音書を読んでいく中で、登場人物たちが誰もイエス様を理解しない姿にこうやきもきするようにうまく描かれているわけです。イエス様が私を誰だと思いますかとちゃんと聞くんですね。登場人物たちに聞くんですけれども、弟子たちはエリアとかエリシャだと思いますと答えたり、預言者だと思いますと答えたり、もうある弟子はですね、王様に、あなたは王様になる人です、あなたが王様になった際には私をぜひ右側にとか、これずれてるわけですね。でとこの登場人物たちはイエス様が誰であるかをちっとも理解しない。イエス様が十字架にかかって世界を救う救い主だ、神の子だということを理解しない。福音書には意外な結末が備えられていました。それはイエス様と同じユダヤ人ではなくて、宗教の専門家たちではなくて、また弟子たちでもなくて、最も福音から遠いと思われる人、ローマ人、しかもローマ帝国に忠誠を誓ったローマ帝国のシンボル百人隊長が真理に導かれて信仰告白を最後にするという、そういう結末です。この方こそ本当に神の子であった。15章に戻っていきましょう。今日は39節を中心に読んでいます。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言った、この方は本当に神の子であった。私たちは神の国というテーマを先週から考えています。神の国を広げる働きにこの百人隊長もこれ以降召されていったのだと思います。神の国とは何か、それは神様の影響が色濃い時間や空間です。神の国はどこにでも 広がりうるものです。私の心の中に神の国が広がるということができます。私と誰かの間に神の国が広がるということも言えます。私の家庭の中に、私の学校の中に、職場に神の国が広がるということが言えます。そして先週申し上げたポイントの中で重要だった一つは、神の国は言葉をたとえ使わなくても広げることができるということです。私たちは自分の態度で、行動で、振る舞いで神の国をイエス様とか神様とか聖書とか、そういうことを、言葉を一言も使わなかったとしても神の国を広げることができるということです。私は百人隊長のこの後の人生を想像します。私は彼が百人の部下たちを相手にですね、聖書を開いて演説をぶったというふうには思えないんですね。それから彼がローマ帝国のこの元を去って百人隊長であることをやめた、軍人であることをやめた、そういうふうにも思えない。そして割礼を受けてユダヤ人になりましたということも想像できない。彼は百人隊長のままであり続けたと思います。彼は良き軍人、良きローマ市民、良き父親、良き夫としてますます輝きながらローマ社会の中で神の国を広げていったんだと思うんです。これから300年後、ローマ帝国はキリスト教国家になります。でもそれは突然にして起こったんじゃないんです。この水面下で一人また一人とクリスチャンたちが増えていった。少しずつ少しずつ、この百人隊長のような人たちが神の国を広げていった。そしてやがて実って時を起こったということだと思います。今日のタイトルはですね、巻かれたところで咲くというタイトルにしました。もうこのタイトルが与えられてこれしかないと思ったんですけれども、タイトルはずっと昔に考えなきゃいけなくって、この週報で礼拝のプログラムのところは直しそびれて神の国を広げた人、広げる人になってますけれども、これもまあ間違いじゃなくて神の国を広げる人でもあるし、巻かれたところで咲く人、この両方である。だから今日は2つタイトルが与えられたと思ってください。私たちも巻かれたところで咲く人になりたい。この百人隊長のようにイエス様という言葉が一言も使えない場所であってもきれいに咲いていくお互いでありたい。そして百人隊長に見る通り、神の国を広げるというのは今の自分をやめることではありません。今の自分のままで広げていくことができるんです。イエス様についていくと聞くとですね、今の自分であることをやめて牧師にならなきゃと考えている人が時々います。そうではない。日本には牧師が必要ですけれども、クリスチャンのビジネスマンはもっと必要です。クリスチャンの教師も必要です。クリスチャンの幼稚園の先生も必要です。クリスチャンの調理師が、クリスチャンの介護士が必要です。クリスチャンの看護師さんも、また医療従事者も、もっともっと必要とされています。クリスチャンの主婦が必要です。クリスチャンの父親が必要です。クリスチャンの地域で使える人が必要です。クリスチャンの大学生が、高校生が、中学生が必要です。百人隊長は百人隊長のままで巻かれたところで咲いたんです。私たちも巻かれたところで、今置かれているところで綺麗に咲く人になりたい。最後に一人の方の証を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。今日は私たちの教会のメンバーの一人の証を紹介します。仮にお名前をユキさんとします。このファーストネームで失礼しますけれども、ちょっと変えようかと思ったんですけど、ユカさんとかユリさんとか、それもまたいろいろ被っちゃうの、重なっちゃうので、あくまで仮にユキさんです。ユキさんは結婚をしてお子さんが与えられ、いわば順風満帆で幸せな人生を歩まれていたと 言えると思います。けれども娘さんが中学生になった時にユキさんの人生に思っても見なかった困難が訪れます。娘さんが学校に行くことが難しくなるんですね。プライバシーもあるので細かな事情は省きますけれども、最初は強く言えば何とかなると思ったことがそう簡単にはいかないということが分かってきます。自分のことならば自分が頑張って乗り越えることができる。しかし自分ではなく子供が課題を克服して乗り越えていかなければならない。そこでユキさんが発見したことは、子供にプレッシャーを与えてどうしてできないのと、そういうことしか言えない自分だった。行き詰まって、そして挫折感を感じたと言います。そんなある日、思いもよらなかったことが起きます。かねてから存在は知っていた町の小さなピンクの教会、ここのことですよ。なんかみんなぼーっと聞いてませんか。ここのことです。その教会に友人の一人が通っていることは知っていました。その方も皆さんよくご存知の方ですけれども、その人からある日メールが入ります。私今日教会でみんなと一緒にあなたのために祈るからね、大丈夫よ。会ったこともない人たちが自分と自分の家族のために祈ってくれている。教会って一体何なんだろう。そして自分は何もしなくていいんだろうか。そう言ってユキさんは教会に来ることになります。ユキさんが教会に初めて来たのは祈祷会なんですね。ちょっと皆さんへのチャレンジも挟みますけれども、ぜひ祈祷会にいらしてください。祈祷会では毎週毎週奇跡が起きます。そこでユキさんが体験した教会の交わりは本当に温かいものでした。そして教会に通うようになり、メッセージを聞いていくうちに分かったことは、自分が罪人であるということでした。子供を何とかしよう、状況を何とかしようと思って教会に来たのに、ユキさんが理解したことはまるで違うこと、意外なことでした。理解したことは、ご本人がおっしゃったことなので言えると思いますが、自分は愛のない母親だという、そういうことでした。子供が何かをうまくできたならば愛することができる、受け入れることができる。でもそうでないなら受け入れられない。そんな自分を示され、打ちのめされたユキさんはイエス様を信じます。ユキさんは変わりました。全てが楽になっちゃったというんですね。状況は何も変わっていなくても、けれども子供が何かをできてもできなくても、そのままで可愛い、そのままで愛している、そんな自分に変わってしまって、子育てが楽になりました。すっかり楽になって、救われた思いがした。不思議なことに、それから状況もどんどん変わっていきました。このストーリーは今も終わっていません。素晴らしい家庭を築き上げ、そして今も神の国を広げている一人です。彼女は洗礼を受けました。ちょうど9年前のこの月10月の出来事です。私はこう思うんです。これこそイエス様の救いです。イエス様が神の子であるという証です。南大沢チャペルは今でも奇跡が起き続けています。百人隊長のように、ユキさんのように、この方こそ本当に神の子なんだ、イエス様こそ神の子、救い主であると信じて、神の国を広げるために一人一人が巻かれたところで咲いていきましょう。お祈りをいたします。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。愛する天の神様、今朝私たちをこの礼拝に招いてくださり、今朝どうしても聞かなければならない御言葉を聞くことができた幸いを心から感謝をいたします。イエス様、あなたは十字架の 場面ですらも神の子であることを表してくださいました。その豊かな愛を、神の愛を地上に表してくださいました。そしてその十字架の愛によって私たちが救われてクリスチャンとなることができる、私たちも神の国を広げる神の子供に招かれていることを感謝をいたします。どうぞ百人隊長がこのイエス様との出会いによって変えられ、そして神の国を広げる働きに召されていったように、お一人お一人がそれぞれのところで神の国を広げていくことができるように、巻かれたところで一人一人がきれいに神様の愛の花を咲かせていくことができるように導いてください。感謝をし委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。